こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回はですね、マンション管理の、新しい動きとして注目されている管理業者管理者方式について、MLC 片岡マンション管理士事務所さんの記事をもとにちょっと深く掘り下げてみたいと思います。この方式、最近よく耳にするようになったんですけど、実際なぜ増えているのか、それからマンションをお持ちの、あるいは住んでいらっしゃるあなたにとってこれどういう意味を持つのか、そのあたりを一緒に探っていきましょう。さて、早速ですが、この管理業者管理者方式、これは、簡単に言うと、区分所有者で作る理事会、これを置かずに管理会社さんが管理者の役割を担うと、そういう仕組みで合ってますか？
はい、その通りです。背景としてはですね、やっぱり区分所有者の方の高齢化であるとか、あるいはマンション自体が賃貸に出されるケースが増えて、理事のいわゆるなり手不足がもうかなり深刻化しているという、そういう現実があるんですね。
なり手不足ですか？
ええ。ですから役員にならなくてもいいとか、手間がかからないという点が、この方式が選ばれる大きな動機になっているわけです。ある意味もう最後の選択肢として採用されるケースも、少なくないですね。
なるほど。プロに任せておけば安心だと、そういう気持ちもわからなくはないですが、ただこの記事を拝見するとかなり警鐘を鳴らしている印象を受けました。一見すごく合理的に見えるんだけれども、見過ごせないリスクがあると。これは具体的にどういうことなんでしょう？
ええ、まさにそこが一番のポイントでして、最大の問題はやはり情報の非対称性ですね。
情報の非対称性。
はい。つまり管理会社さんだけが契約の詳細ですとか、お金の流れ、支出ですね、そういったものを全部把握していると。一方で区分所有者、つまりあなたの方からは、その、実態が非常に見えにくくなってしまう。本来なら理事会があって、そこでチェック機能が働くわけですけど、管理者方式だとそのプロセスが、ブラックボックス化しやすいということなんです。
ブラックボックス化ですか？それはちょっと怖いですね。
ええ。結果として例えば総会に出される議案なんかも、どうしても管理会社さん主導というか都合の良いものになりがちで、区分所有者の関与が薄れていく、チェックが甘くなるんですね。
はい。
さらに言うと、管理会社さんがご自身の関連会社なんかにちょっと高額な工事を発注したりとか、そういういわゆる利益相反のリスクですね。
ああ、利益相反。
はい。それとかコストとか品質のチェック機能、これも弱まってしまう懸念もあります。実際に会計処理が不透明だったり、不明朗な支出が後から発覚するなんていうケースも、報告はされていますね。
なるほど。つまりその管理会社を信頼するかどうかという以前の問題として、チェックする仕組み自体が失われてしまうことの代償は大きいと、その状態そのものがリスクだということですね。
おっしゃる通りです。ええ、お任せで楽なように見えて、その実態が分からなくなってしまう。それがこの方式の一番注意しなきゃいけない点かなと思います。
よくわかりました。でも一方で、その理事のなり手がいないという切実な現実もあるわけですよね。じゃあどうすればいいのか、何か代替案のようなものは記事では示されていましたか？
はい。いくつか選択肢としては提示されていますね。例えば我々のようなマンション管理士とか外部の専門家と協力していくという形。
外部専門家との協働。
ええ。役員の方の負担は減らしつつも、第三者の目でちゃんとチェック機能は維持しましょうと。あるいは最近だとオンライン理事会とか、そういうデジタルツールを活用して参加のハードルを下げるなんていう方法もありますね。
オンラインですか？なるほど。
それから理事会と管理者方式のいわれるハイブリッド型みたいなものも考えられるかもしれません。
なるほど。いくつか手はありそうですね。ただこの記事、同時にかなり厳しい現実も指摘していますよね。全員参加で組合を運営しましょうみたいな理想論はもうほとんど幻想に近いんじゃないかと。
そうなんですよね。残念ながら多くの区分所有者の方が、理事はちょっとやりたくないとか、面倒なことには関わりたくないと、考えていらっしゃるのが実態かなと。その関わらないということをある意味意識的に選択している。記事の言葉を借りると、意思ある無関心という表現が出てきますが。
意思ある無関心ですか？
ええ、そういう状況が広がっている中で、ただ単にもっと管理に関心を持ちましょうと啓発するだけでは、なかなか状況は変わっていかないだろうと。
その意思ある無関心という言葉、非常に重いですね。 それがこの問題の根深さを示している。では結局のところ、この記事はマンションを所有するあるいは住んでいるあなたに対して何を問いかけているんでしょうか。
そうですね、突きつけられているのは非常にこうシビアな3つの選択肢かなと思います。
3つの選択肢。
はい。1つ目はもうお金を出してプロに任せる。ただし今お話ししたようなリスクもちゃんと理解した上でですね。2つ目はやはり時間と労力はかかるけれども自分自ら役員として関与する。
自ら関わると。
ええ。そして3つ目が何もしない。
何もしない。
はい。でこの何もしないを選んだ場合の結末として、記事では管理不全に陥って資産価値がどんどん下がっていく、いわゆるスラム化ですね。最悪の場合もう建物が維持できなくなって取り壊しになって、その費用を自分たちで負担しなきゃいけないなんていう可能性にまで言及しています。
それはかなり厳しい未来ですね。誰かがやってくれるだろうっていう甘い期待はろう通用しないと。自分たちの財産なんだからどう守っていくのか、そのためにどう関わるのか、あるいはどういう形でプロに委託するのか、その責任ある選択がまさに今私たち一人一人に問われているということですね。いやー、今回はマンションの管理業者管理者方式を入り口にして管理の現状とその課題を深く見てきました。便利さとか楽さの裏にあるリスク、それから理想論だけではどうにもならない現実、そして私たち区分所有者に迫られている選択、非常に考えさせられる内容でした。
本当にそうですね。まさに誰のための、そして何のためのマンション管理なのかという、その原点に立ち返る必要があるんだと思います。安易にお任せという方向に流れてしまうことがかえって自分たちの大切な資産の価値を、損なってしまう可能性も十分にあるわけですから、この意思ある無関心がこう広がってしまっている中で、どうやって持続可能な管理の仕組みを築いていくのか、それがこれからの本質的な課題でしょうね。
そうですね。最後にこの意思ある無関心という、ある意味受け入れざるを得ないかもしれない現実を踏まえた上でですね、かといって参加を無理強いするわけでもなく、でも単に管理不全とか衰退を受け入れるのでもなく、そのコミュニティ全体の長期的な健全性とか価値を現実的に確保していくためには一体どんなアプローチがあり得るんでしょうかね。その理想と現実のギャップを埋めるような何かこう新しい発想とか仕組みっていうのは考えられないものなんでしょうか。この問いをぜひ皆さんも一緒に持ち帰って考えてみていただければと思います。本日の探究はここまでといたします。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。